します。坂本典彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日もリスナーの皆さんの企業のお役に立つ内容でお届けいたします。まず最初に今日取り上げるトピックをご紹介いたします。今日のトピックは12月の11日に、琉球新報さんの方で、取り上げられていた記事になります。首里城火災で周辺業者の半数以上が売上減、団体客が少なくなった、外国人客が減ったというタイトルで記事がリリースされてましたので、こちらを取り上げたいと思います。簡単にその記事の内容をご紹介しますと、那覇商工会議所さんの方が、12月の10日までに、首里城周辺で営業をされている事業者の方々を対象にしたアンケートを取られていて、その結果をまとめられていたそうです。で、そのアンケートの内容が、首里城の火災の発生前と比較して売り上げが、減少したとか、大きく減少したと、まあ、回答した事業者の方が、53.7% と半数以上を占めたというような回答があったそうです。まあ、特に顕著なのが、外国人や団体客など観光客の減少を実感する事業者も多かったということでして、まあさらには、今後の売上予測も減少見込みが、まあアンケートの全体の6割近くに上り、この火災が事業者の経営の影響を与えている状況が鮮明になったというようなことが、記事としてありましたので、今日はこちらについて、お話をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
そうですね。まあ、私もちょうどね、先月ですかね、沖縄の純駆動さんの方でトークイベントありまして、まあ、そちらの方行ったときに、首里の近くのホテルいつも泊まらせていただくんですけど、首里の近くのヒルトンに泊まらせていただいてるんですが、ちょうどね、前回が5月か。で、まだ首里城があるときに、たまたま首里城行ってた、観光で行ってたんですよね。
あ、そうですか、はい。
で、あ、すごい綺麗になったねって言って喜んでたんですけど、で、まあ見れてよかったね、みたいな感じで言ってて、そしたらね、今回のね、大変な火災になってしまって、で、たまたま今回もちょっと時間あったんで行ってみたんですね。
はい。
で、意外と、ちょうど、あ、観光がもう一回再開されて、たまたま2日目か3日目ぐらいに行ったんですよ。まあ、意外と人は来てたなっていうふうに思って、ただまあ中がね、やっぱり入れないですからね、前は門の、もうちょっと近くまで行けるのかと思ったら結構、もう手前の門のところで結構入れなくなってたんで、うん、守礼門のところは行けるんですけれど、なんか、お城の中のところは入れなかったんで、まあ結構なかなか確かにね、観光って考えるとちょっと大変かなっていうのはありましたよね。
そうですね、まあ、実際にまあ、ちょっと僕が、まあ、よく行かしてもらってる飲食店さんも、まあ、首里城の近くにあって、まあ、聞いてみると、やっぱりそのお客さんの入りが減ってしまったんで、売り上げがすごく少なくなったっていうことはおっしゃってるんですね。ただ、じゃあ何をどうしたらいいかがやっぱりこうわかんないとか、っていうのがあるので、早く復興してくれたらっていうのが、どうしても、出てくる回答みたいでして、こうどうしたらいいんだろうね、みたいな、そういう感じのことをおっしゃられてたんですね。
そうですね。まあ、どうしてもね、まあ、こういう観光施設の近くにある、ね、飲食店とか施設っていうのもそこに頼りきりになってるんで、で、まあ、なかなかね、そこが復興しないと、いきなりそこのね、売り上げも回復するっていうのは難しいのかなと思うんですけど、まあ、ね、ちょっとまあ、だからもう今すでにね、そうなってしまってる方に対してはちょっと、ね、ちょっと申し訳ないなっていう部分があるんですが、やっぱりまあ、リスク管理という意味で、そういう、なんだろうな、特定の施設に頼ってると、やっぱそこ自体がダメになっちゃうと、 全体の収益が悪くなっちゃうっていうところがあるかなと思うので、なんだろうな、まあ、ね、そういう業績がいいときにやっぱ次の一手をちゃんと、できるかっていうのはすごく大事かなっていうふうに思いますよね。
うん。なるほどですね。あ、でも、今聞いて、あ、そういえばって思ったことがありまして、会社、これちょっと、観光地じゃなくて会社の話になってしまうんですけれども、よくですね、まあ、車業界で特にあったんですけども、下請けに対して、こう、厳しくなったっていうことが、世の中的に多発した時に結構あった話を思い出しまして、やっぱりその、まあ自分は、大手の車のメーカーさんとお付き合いあるから大丈夫だというふうに思っていたところほど、急にこう下請けに対して厳しくなった風潮が強くなってきた時に、まあ、倒産に追い込まれるというようなことがこう、あったんですけれども、まあそういった時にその警鐘を鳴らしてたっていうのはもう、好調な時にこそ、今、大きなメーカーとお取引があるときに安定している時にこそ、そこが仮にダメになった時でも保険が効くような二の手三の手を好調な時にこそやっていくことが、まあ生き残るコツだみたいなことをなんかで読んだのを思い出したんですね。まさにその形はすごく一緒だなっていうのを今お話聞いて思いました。
そうですね。だから、やっぱりその一つに依存しちゃうビジネスモデルってやっぱ弱いんですよね。今回のね、首里城、という観光地のそこだけに依存しちゃってると、そこが自体がダメになる。で、本当今って何が起こるかわからない時代ですから、この天変地異が起こってね、いきなり大地震が起こって、そこの観光施設自体が本当崩壊みたいなのもあり得る話ですから、だからそういう好調な時にこそ次のキャッシュポイントで、私も、まあ、ある食品メーカーの社長さんにちょっと、お話聞くことがあったんですけど、そこは、まあ、本業も好調なんですけど、それは、まあ、そこ、三代目の会社なんですが、先代の時から、まあ、不動産投資もしっかりされてて、で、要は本業の食品のお仕事がダメになっても、不動産の家賃収入でちゃんと従業員が食べさせられるように、まあ、体制を整えてるっていう形に言って、で、ちょっとそこの会社が、まあ、ちょっと、異物混入みたいな感じになっちゃって、工場止めないといけないってなったんですけども、結局半年間止めたんですけれども、まあ、その不動産の賃貸からの収入が、家賃収入があったので、会社本体は全然大丈夫だったっていう。なんかそういう、どこで崩れるかわからないので、やっぱ経営者っていうのは、やっぱ二重三重にリスクを予測して、それが収益が、ここでがダメになってもこっちでちゃんと賄えるような仕組み作りっていうのを作るかどうかが、まあ本当に経営者の腕かなというふうに思いますよね。だから、一つがいいからといって、そこで浮かれてると、良くないなっていうのがすごくありますね。
そうですね。すごくそういうふうに、思うことがあって、例えば今の話ですと、例えば観光地ですとか、まあ、取引先がすごい大きな企業だから安心とか、そういうことだったんですけども、あと逆に今好調な自分のビジネスモデルが、なんか黒船がやってきて、もう通用しなくなっちゃうということも結構あるなっていうのを、そういえばあるなと思ったんですね。
はい。
まあ、極端なことを言うと、石炭がメジャーだった時に石油ができてきてから石炭がもう、流行んなくなったみたいな。これって、どこのことでもあると思うんですけども、今自分のビジネスが、まあまあそのうまくいってるからといって、特に今テクノロジーの進歩が早いので、どっからその黒船がやってくるかわかんないなっていうのをですね、すごく感じることが多いんですね。
そうですね。今ね、例えばね、まあ観光業界もね、まあ、韓国がね、結構、いろいろ、ね、政治的にちょっと良くなくて、韓国からのね、旅客がすごい減ってるという、多分沖縄の方でもそういう影響があるんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱりそれも、やっぱそこに依存しちゃってると、やっぱり良くないというか、で、あとね、インバウンドもね、今香港も良くないですから、中国からもね、ちょっとどうなるか、みたいな話もありますから、だからまだ好調なうちに、やっぱ次の、対策をしっかり打ててるかどうかがやっぱり大事になってくるかなっていうのはありますよね。
例えばなんですけども、次の対策を打つときって、イメージ的には、また今やってるビジネスとはまた違う新しいビジネスを起業するみたいな感覚になるんでしょうか？新規事業みたいな感じで。
まあ、そうですね。新規事業を立ち上げるっていう形で、あと、まあ、そのリスクヘッジができるようなモデルがいいですよね。そこと、まあ、これ考え方いろいろあるんで、まあ、関連事業で多角化していくっていうのもあるんですけれども、まあ、完全に違うモデルで多角化しておくっていうのも一つなんですよね。で、リスクヘッジという意味では、まあ、離れてる方が、だからさっきの食品メーカーさんが不動産業をやるみたいな形での、まあ、リスクヘッジっていうのもありますし、うん、共倒れにならないっていうのはすごく大事かなって。
なるほどですね。
うん、
そかそか。わかりました。ありがとうございます。今回はですね、そのトピックとして、まあ、先日、まあ、残念ながら焼けてしまいました、首里城の火災のことにつきまして、坂本先生にお話しいただきました。では、次に企業の Q&A のコーナーに移ります。今日ですね、坂本先生にちょっと質問がありまして、起業家の年末年始の過ごし方について、アドバイスいただければと。まあ、ちょうど時期的にももう年の瀬ですので、はい、気になる方も多いと思いますので、よろしくお願いいたします。
そうですね。まあ、年末年始ね、まあ、どのように過ごすかっていうのは、まあ、来年のね、スタートダッシュを変えていくでも非常に大事かなと思います。で、まあ、年末なんでお仕事忙しい方も、多いかと思うんですけれども、やっぱり、お勧めしたいのはですね、やっぱり来年の、年度の計画をきちっと立てるっていうのをぜひお勧めしたいなというふうに思います。で、なかなか忙しいんでね、そういうのをちょっと考える時間がないっていう方もいるかもしれないんですが、まあ、うちの会社でも、まあ、今度経営合宿っていう形でね、まあ、2日間泊まり込みで、まあ、経営幹部の皆さんで、まあ、一緒に来年度の方針を作っていくっていうのをやっていくんですけれども、なんかそういう形で、やっぱり自分の会社の来年度どうしていくかっていうのはしっかり、固めていくっていうのは非常に大事かなというふうに思います。で、これは、例えば個人事業でやってるような方でも、やっぱそこをしっかりと描かないと、なんかまた来年1年が、同じように過ぎてしまうと。いう形になりますんで、きちっと今年のね、反省を踏まえて、来年どうするのかというところの、まあ来年の事業計画ですね、ここをしっかり立てられるといいのかなっていうふうに思いますね。はい。
そう、計画を作るときにですね、よくいろんなところで話が上がるのが、その来年の計画に加えて、まあそもそも用意してるその中期経営計画みたいなものとかと、こう照らし合わせることが大事だっていう方もいらっしゃれば、まあそういうのは特になくても大丈夫じゃないっていう方もいらっしゃるんですけれども、その辺で何かそのお考えとか、考え方のアドバイスみたいなものってありますでしょうか？
そうですね。まあそこは会社にもよるし、社長さんの特性にもよるので、一概にちょっと言えない部分はあるんですけど、私はやっぱりその中期計画というか、まあ3年とか5年ぐらいの計画の中で、今年1年どうするのか。まあ、もしくは、まあ、うちの場合はね、まあ、10年後とか100年後っていうところで、まあ、100年体系っていうのを作って、まあ、100年後から逆算して、じゃあ今年1年何するのっていうのを落とし込んでいくんですけれど、やっぱりその長期の未来を予測してイメージしておくっていうのは、経営者にとってはすごく大事かなというふうに思います。で、目の前のことをしっかりするのはもちろんなんですけど、ただ目の前しか見えてないと、目の前のところに翻弄されていきやすいですね。うん。なんで、その長期的視点っていうのが持てないと、なんか結局、なんか毎年同じことやって、ね、5年経っても何もあんま会社変わってないなとか、10年経ってもなんか同じ立ち位置だったみたいな感じになってしまうので、やっぱり経営者は、まあ、少なくても5年、10年ぐらいの将来像っていうのを描きながら経営していくっていうのは非常に大事かなと思います。で、そこに向かってこの1年を何するのかっていう、その逆算思考ですかね。そこをちゃんと描かないと、周りの流れにただ翻弄されて終わっちゃうっていうことになりやすいですかね。
もしこれ聞いて OK だったらの話なんですけど、
はい、
坂本先生のその、例えば5年後とか、
はい、
まあ10年後とか、こんな風にイメージしてて、
はい、
で、なんかそれに対して、まあ、例えば今年こうだったとか、来年こうしたいとかって何か今、もしあれば、
はい、
一例というかお手本として、はい。
あ、そうですね。うちとしてはですね、まあ、10年後ぐらいまでには、今、私たちがやってる立志財団の会員制度って言って、まあ、ね、まあ、そういう志ある企業家の皆さんが集まっていただいて、まあ、お互いのビジネスを発展させていくっていう、まあ、会員なんですけれども、企業家の会員なんですけど、まあ、この会員さんを、まあ、最終的には1万人にしたいんですね。はい。 で、で、まあ、イメージとしては、まあ、今、支部っていうのをね、まあ、作ってますけれども、100人の支部を100個全国に作りたいなっていうのがイメージとしてあります。はい。で、今年本当は目標としては、座談会を200人ぐらいまで増やしたいなと思ったんですけれども、まあ、今年は、今のところ85名ぐらいという形で、今なってるという形ですね。で、まあ、なってまして、で、これをまあ、できたら来年に300名ですね。で、3年、4年後ぐらいには1000名ぐらいまで持っていきたいなというのが今描いてる絵というか、計画っていう形ですね。はい。
はい。ありがとうございます。あれですよね。なんかこう、数字で示されると非常にこう理解がしやすいというかですね。例えば、今年が、200人のところ85人だったところは、はい、多分この数字の差異っていうんでしょうかね。ギャップのところに、結果は結果として仕方がないとして、まあ、その差異を埋めるために、より良くするために改善できることがどんなことだろうとか、じゃあ、それを積み重ねたら本当に、来年300になれるのかとか、足りないようだから何か施策を増やそうだとか、なんかこう数字があるとすごく、考えというか発想がしやすいなっていうのがすごく今お話聞いてて思ったんですね。
はい。
やっぱりこう数字で示すってすごく、まあ特に経営者ですとか、リーダーによってすごく大事だなっていうのを今改めて思いました。
そうですね。やっぱり、まあどの数字をね、追い求めるので、これを、まあ、まあ売上でね、やる方もいるでしょうし、まあどういうその数字を追うかっていうのもまたすごく大事で、うちの場合はまあ会員の数っていうことで、まあ人数を、まあ、追うっていう形にしてますけれども、で、なんだろうな。で、まあ、この辺が、まあ、いわゆるその、ちょっと難しい用語でいくと、その KPI とか KGI って言ったりして、まあ、重要業績指標みたいな感じで言ったりするんですけど、まあ、要は、まあ、自分の会社で追うべき数字、見るべき数字はどこかっていうところを、しっかり認識していくといいのかなと。うん。で、それがまあ、売上とか、まあ、利益でもいいんですけれども、まあ、それ以外の数字も、例えば、まあ、お客様の数であるとか、ね、なんか、リピート率とかなのか、満足度とかかもしれないですし、なんかそこをしっかり追っていくと、まあ、経営っていうのは非常に、いい方向に進んでいくのかなっていうのはありますね。
今挙げられたその KPI とか KGI っていうのが、はい、まあ、重要業績指標。
そうですね。
何て言うんでしょうね。結局その、いろんな、数字って会社に売上とか、あらりとか、お客様の数とか、シェア率とか、いろいろ、あとまあ、今の坂本先生の話で言うと、会員さんの数ですとか、いろいろあると思うんですけども、結局その、どの数字を KPI とか KGI にするかっていうのは、経営者さんの考えだっていうのは、すごく分かったんですけど、結局、今のやってるビジネス、まあ、2019年にやってきたことがうまくいってたかどうかとか、あと2020年にやることがうまくいきそうかどうかっていうことの判断基準にすごくなる大事な指標なのかなっていうふうに思ったんですね。それがまあうまく期待通りだったらまあうまくいってるし、そうじゃなかったらうまくいってないっていうことを判断する、すごくこう経営にとってのすごく大事な指標とか数字っていうふうに今聞いてて思ったんですね。それがこう重要なことっていうのをこう選ぶ基準みたいなものなんかあったりするんでしょうか？
そうですね。なんで、まあ一番、その、なんだろうな。まあそれこそ最終的なその売上とか利益につながる数字がどれなのかっていうところ。例えば、よくある営業マンの人だったら一番最終的に数字につながるのは、例えば、お客様への訪問件数、訪問回数だったりとかですね。それが増えれば必然的に数字も伸びるとかなのか。で、あと、もう一個大事なのは、その数字を、本当達成したいと思える数字かどうか、うん。経営者自身が自分の心からこの数字は達成したら面白いよねとか、これやったらもっと世の中に役立つよねとか、っていうふうに思える数字ですね。これが、まあ、いいかなと思って。うちの場合は、まあ、そのね、志ある企業家っていうのが最終的に1万人になったら、日本中がめちゃくちゃ元気になって楽しくなるなって思うので、まあ、それをしたいなっていうふうに思ってるっていう感じですけれども。うん、そういうふうに思えるような数字がいいですね。
そうです。まあ、1万人って言ったらだいぶ大きい数だと思いますし、ちなみにその1万っていう数字とかに何か根拠とかってある感じですか？それとももうパッとしたインスピレーションみたいな感じですか？
そうですね。どっちかというと、まあ、インスピレーションの方が強いなと思うんですけれども、 まあどうですかね。なんとなく僕のこれちょっと勝手なイメージなんですけど、まあ起業家の人が、まあ起業すると、まあその周りで関わる人が、まあ大体1000人ぐらいかなっていうイメージなんですよ、僕の中では。
一人お客様が。
うん。お客様とか従業員さんとかも含めて1000人ぐらい。
ああ、なるほどですね。はい。まあ、
最低でも関わるかなと思うんですね。うん、でそういう志持った人が、だからまあ1万人いてそれかける1000ですから、まあ1000万人ぐらいが、まあそういう志に触れる人が増えてくれば、まあ10分の1なので日本の人口の、まあ日本がより良くなってくるかなっていうふうなイメージですね。はい。
そうですね。まあ実際10年後でそういうふうになるってことは、まあその後どういう水準の伸びがあるかわかんないんですけれども、うん、まあ少なくとも、日本の未来が結構良い方に変わるっていうのは、まあ、ボリューム、人口数っていうんでしょうかね、ボリュームだけ見ても、まあ、イメージとしてはすごくしやすいなっていうのは、はい、感じました。
そうですね、はい。
今のでもやっぱり数字示していただいてるので、やっぱりこう、どちらかというと、こう、そういった裏付けがあるみたいな感じだったんでしょうか。
まあ、裏付けっていうか、まあ、なんとなくの、まあ、経験則での数字にちょっとなっちゃったんですけれども、はい。はい、
その辺って別に何て言うんでしょうかね、こう、直感とかインスピレーションでも特に問題はない感じなんでしょうか。
まあ、経営者がやりたいと思う数字でいいんじゃないですかね。その誰かに何か言われてね、何かする数字でもないですし、他と比べてする数字でもないでしょうから、うん。数字って結構人から与えられちゃうとあんまりやる気が落ちないんですけど、自分で定めるとモチベーションというのは上がってくるかなっていうところだと思うので。
そうですね。すごくその与えられる数字やる気がなくなるってすごく、分かってですね。よくあるのが、例えば会社の決起集会だとか、なんか計画発表会の時に、各事業所の、リーダーの人が、来期の計画とか発表するんですけど、その夜の忘年会の二次会とかで、社長とかトップの人がいない時に出てくるのは、あの数字出したけど無理だよねって結構みんな言うんですよね。
はい。
与えられた数字を、さもやりますみたいなことで、そういう発表の時には言ってるんですけど、お酒を飲んで夜出てくる本音は、いや、あれ無理だよね、みたいなって、よくある話だなっていうのを今思い出しました。
そうですね。なんでそこをね、なんか、ね、まあやっぱり、ご自身がやっぱやりたい数字っていうのに落とし込めるとよりいいかなっていうのは思いますよね。
はい。わかりました。ありがとうございます。今日はですね、坂本先生の方にまあ、この年末年始を、まあ、起業家がどうやって過ごしたら有意義な年末年始になるのかということをですね、まあ、計画を作るということで、教えていただきました。ありがとうございました。今日の内容は以上になります。今回の内容があなたの起業の成功の役に立ちましたら嬉しく思います。この番組ではあなたの起業の成功の役に立てるようご意見をご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ起業塾についてとお記載ください。次回もあなたの起業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では、坂本先生、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
でしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお坂本のりひこへの質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。